シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールです。基本毎週1回土曜日にアップしておりますけれども、今回もはい、ありがとうございます。聴講いただきましてありがとうございます。今回も福岡にあります私のゼミ室からゼミ開講の時間ですけれども、今回は音楽周辺学です。もうおなじみですかね。ちょいちょいゼミ出ていただいている方は。音楽の周り、まあ、音楽そのものより音楽の周り、周辺を掘り下げてみよう。いろいろ光を当ててみようという音楽周辺学の中でも、音商標、音の商標、についての学問です。についてのゼミです。これ実はね、2年ぐらい前かな、クロス FM という FM ラジオ局の番組、僕の番組の中でもちょっと取り扱ったんですけれども、非常に興味深く面白く、音の商標についてちょっとここのゼミでも語りたいなと思いますので、今回やってみましょう。まあ、思いっきり音楽の周辺、音の商標というものがあります。ご存知でしょうか？商標はわかりますかね？商標。商標登録とか、商標ですね。世間には商標が溢れておりますけれども。まあ、例えば、ユニクロとかね。ユニクロっていうネーミングも、ね、昔あれ、ユニーククローズングウェアハウスって言ってましたよね。ユニーククローズングウェアハウスを略してユニクロだったですよね。今もう、略してとか関係なくなっちゃいましたけど。ユニクロっていうネーミングとか。あと赤の四角い、ね、バッグで白抜きのユニクロっていうロゴとかね、ああいうの商標ですね。まあ要はパクられないように、商標登録っていうのをするわけですね、ああいうものをね。赤バッグで思い出しましたけどね、シュプリーム、ボックスロゴありますね、赤字に白抜きのボックスロゴね、あれは非常にこう似たようなロゴデザインいっぱいありますけど、あれ商標登録してなんか権利守ってないのって思うかもしれませんが、シュプリームはそんななんか無粋なことはしないっていう方針みたいですね。もともとシュプリームのボックスロゴの白抜きのシュプリームっていうあれは、まあご存知の方はご存知でしょう。アーティストの方のもともと作品を土台にして、まあパロディじゃないですけど、まあちょっと、オマージュ、リスペクトを込めてロゴにしてる。もともとシュプリームもそうやって、なんですかね、借用文化。まあ、ヒップホップ以降の借用文化、サンプリングとか、そういうものを土台にした、そういうブランドっていうこともあって、まあ、よそが似たようなことしたって、そんな訴えたりしませんよっていう、まあ、そういうことみたいですけど、話めちゃめちゃそれましたね。すいません。今回いろいろね、話あるんで、戻ります。まあ、だからユニクロさんでもシュプリームでもいいですよ。ああいうのが商標ですね。目に見える商標。あとネーミングも商標になりますが、これ、きちんとした、あれですね、定義を言うと、商標っていうのは、事業者が自己、あるいは自社の取り扱う商品やサービスを他人、あるいは他社のものと区別するために使用するネーミングやマークですね。要はまあ、パクられちゃ困る、自分のところで確立したものですよっていうものですね、商標は。まあ、勝手に他人に使われると、自分のところのブランドイメージが盗まれたり、ブランドイメージが崩れたり、そうですね。似たようなマークや似たようなネーミングで、粗悪なものを売られちゃ、こっちのブランドイメージ崩れる。まあ、あと、まあ、売り上げを盗まれる。ね。似たようなネーミングでこうパクられて、そっちにこう持ってかれるのはダメだ。おかしい。損害が生じる。これを防ぐために商標登録するわけですね。ここはまあ皆さん多分ご存知だと思います。で、商標登録というのは特許庁に出願します。で、許可されないと登録されない。ね。勝手に、これはうちの商標だよって言っても、勝手に言ってもダメです。いよいよもううちが先に登録しました言われたらね、使えなくなっちゃう。という、まあ、うちの考えたうちだけのネーミングとかマークとかロゴとかをパクるなよと言えるために、訴えるぞって言えるために登録しとくわけですが、で、問題はさっき言った特許庁に出願して許可されるかどうか、登録されるかどうかですが、ハードルは、まあ、うちだけのネーミングやマーク、うちが考えたうちだけのネーミングやマークって認められるかどうかっていうのがハードルですね。まあ、なんでもいいですよ。例えばですよ。ラーメン店の方が、ラーメン屋さんが、もううちは究極の一杯を出してるって言って、屋号、店の名前を、究極ラーメンっていう名前でやってたとして、 究極ラーメンをと、ね、商標として登録しようとしたら多分無理ですね。いや、究極ラーメンっていうのは一般的によく言われてて、あなたの店だけのものとは思いませんよ。あなたが考えたあなただけのネーミングじゃないでしょうって特許庁は多分判断するから、究極ラーメン、ね、無理だということになると思いますが。本題に帰ります。ちょっと、それましたね、だいぶね。というのが商標の話ですが、本題に帰って、音商標、音による商標っていうのが存在するっていうのをご存知でしょうか。これはまさっき言って2年前ぐらいからね、2、3年前からすごく興味を持って調べ始めたんですけど、で、番組でもちょっと話したんですけど、これね、きっかけがありまして、2021年8月に松本清のあの曲が音商標として認められたっていうニュースがあったんですよ。で、この時に、ああ、音商標っていうのがあるんだなと。これね、ちょっとこう、聞いてほしいんですけどね、松本清のあれね、これって聞いてほしいんですけど、まあ、商標登録されてるんで、まあ、ちょっとこう、流せないのかな、録音して流すのはちょっとダメでしょうね。で、私が歌ったらいいのかなと思ったんですけど、松本清のあれ、ロゴの音、ね、サウンドロゴ。なんかでもこれ、ポッドキャスト、ネット上でね、アップするんで、なんかちょっと引っかかっちゃいけないなと思いますので、今回はですね、ここから新しいトライなんですけど、あなたの頭の中で再生してください。脳内再生してください。できると思います。想像してください。松本清のCM なんかで流れる、あの歌、松本清って歌ってるあの歌、はい、想像してください。脳内再生。出ますね。どうでしょうね。ほぼ全員の頭の中にあれ出てくるんですよね。ということはです。逆に言うと、ということは、あれは松本清という企業の、松本清のお店のものだと言えるわけですね。言えるだろうですね。区別できてる。さっき言ったか、うちが考えたうちだけのネーミング。ね。他と区別できるものだ。そういうこう、ね。まあ、ラベルというか、ね、マークというか、音だけど、歌だけど、あれはもうマークだと言えますね。で、商標と言えるだろう。ただね、これさっき言った2021年8月に認められたって言いましたけど、それまでかなり特許庁は認めてないんですよ。認めなかったんですよ。これなぜか。松本清という会社の名前、店の名前が、一般的な人名でもあるじゃないですか。この他人の人名を商標登録するというのは非常にハードルが高いんですね。なるほどと。人の名前だもんね。人の名前を、いや、これはうちの商標だから使っちゃダメだと。ね、音にするなっていうのは、それは人の名前はちょっと違うよ。それはダメだよっていうふうに特許庁は思うわけです。ただ、それに対して松清側は、いや、これおかしいですよ。いや、商標と言えるでしょ。提訴して、まあ、最終的に認められたっていう話なんですね。で、認められた理由は、松本清は全国的に有名なドラッグストアで、このフレーズも広く知られていて、この音で、このね、歌で、この歌で、人の名前を指し示すとは認識されないと。みんながドラッグストアの店名とわかる。っていう判断で OK になった。ね。というふうに裁判所が認めたということで。ぐらいなかなか難しいんですね。まあ、確かにね。松本清さんっていう人がいて、まあ、たまたま、ああいう音階で自分の名前を歌ってみちゃいけないの。歌ってみて、それ、どっかで使っちゃいけないのって言われたら、まあ、ギリギリの判断にはなるけど、まあ、それは、みんなわかってるでしょ。あれは松本清の店の名前と企業の名前でしょ。そういう歌い方したら。と認められたわけですね。はい。という、これきっかけ、あ、面白いなって、音の商標、どんなのあるのかなって、いろいろ調べ始めました。興味持ちました。ただね、思ったんですよ。僕、こんなに音楽とその周辺を愛し、興味がある、そんな人間、シーバゼミナール音楽の時間なんてことをやるような人間なのに、音商標って、2021年まであんま知らなかったなと。聞いたような、聞いたことないようなぐらいな。なんでかなと思ったら、これ結構新しいものですね。日本において特に。非常に新しい。音の商標が登録、認められるようになったのは、2015年4月1日からなんですね。まだ10年も経ってないんですよ。音商標が登録されてから。へえ。 で、こうなると第1号何だったのかな。2015年4月1日から登録認められた第1号は、これはですね、この第1号音商標サウンドロゴは、あ、クイズ的に行きましょうか。第1号何だったと思いますか？ゼミ生のあなた。まあ、いっぱいあるもんね。まあ、これご存知の方はご存知でしょうけど、まあ、普通知らなかったらもう音のロゴ、サウンドロゴ、CM で流れてるやつ山ほどあるからね、どれだろう。ヒント言うとね、九州ゆかりの会社です。九州です。あと、女子バレーチームが有名です。あ、わかる方わかりましたね。はい。特に佐賀県民の方、みんなわかりましたね。久光製薬さんですね。久光製薬の久光。はい。ロゴここで、本当は流したいんですけども、何なんで、脳内再生してください。頭の中でプレイバックしてください。久光という、あの、はい、ロゴです。どうぞ。ねえ。ほぼあれ出てきます。すごいよね。CM のあのサウンドロゴってね。まあ、要は、あれが認められたのが第1号音商標許可です。登録です。あのテンポ、あのリズム、あのメロディーで他の人が久光と歌って商売しちゃダメですよということが許可された。登録された。それどうやって登録するのって思いますよね。あのっていうそのテンポ、リズム、メロディー、あのっていうのを登録するときにどうやってするのか。ほらもうね、テンポ、リズム、メロディーときたら特許庁が登録している内容っていうのはそうです。譜面です。音符、譜面。ちゃんとね、あるんですよ。久光の登録内容が譜面で書かれてまして、スピード、テンポは、四分音符イコール128って書いてあります。あの、譜面ね、あの、五線譜の上に書いてあるやつね。音符イコールいくつって数字が書いてあるやつね。音楽の、ね、昔習った音楽の時間を思い出してください。あれ、1分間に四分音符が128回入る速さでやってねってことですね。四分音符イコール128。で、リズム、メロディーは、ちゃんと音符に、まあ、リズムとメロディー書けますからね。書いてあるんですよ。で、音符の下に歌詞が書いてある。アルファベットです。ひ、hi、さ、sa、み、mi、つ、tsu。これが音符の下に真面目にこう、書いてある。ちなみにメロディーは、ミーラーミーファシャープになってますね。へえ、弾いてみたくなりますね。鍵盤が近くにあった。ミーラーミーファシャープ。ふんふんふん。あんま歌うてくれ。まあまあ、歌詞言ってないからいいのかな。な感じですね。あれが久光さんの音商標で登録されたもの。つまり、ただですね、あのテンポ、あのリズム、あのメロディーで、あの歌詞、久光をやっちゃダメよ。真似しちゃダメよ。っていうことは、テンポとかリズム変えたら、同じメロとか同じ歌詞でも大丈夫ってことですかね。やらないですけどね。やる意味ないと思いますけど。すごい速さで、ってやったものは、これは違うんですよって言えるってことですかね。微妙ですね。とにかくいいですね。この久光の、サウンドロゴが商標、音商標の登録1号だったと。ここから始まってどんどん、増えてるわけなんですけど、いろいろ紐解くと面白いのあるんですね。もっと長いのもあります。ああいう、普通サウンドロゴって短いですけど、社名とかね、品名だけ、商品名だけだったりしますけど、長いもの、例えば、譜面で2小節にわたって書いてある、その登録内容がね、譜面で2小節書いてあるのが、例えば、字にはボラギノール。はい、脳内再生。はい、そうですね。これね、まあまあまあ頭の中でいうかあれですね。あのメロディー、あの歌ですけど、2小節です。結構長いですね。字にはボラギノールですからね。まあ、リズムだけなら言ってもいいのかな。メロディーと、メロディーと歌詞つけずに歌うのいいかな。これね、譜面見るとね、四分音符、普天四分音符、八分音符、今のが、タンタですね。タンタンタ。四部、普天四部、八部。タンタンタ。のところですね。で、二小節目。三連ですね、これ。タタタ。三連からの八部音符、四部音符、八部音符。 タタタタタンタですね。あ、ちょっとメロディー言っちゃった。ちょっとメロディー言っちゃった。違う。タタタタタンタですね。タンタンタ。タタタタタンタ。ちゃんと譜面に書いてありますね。まあ、歌詞言ってないからいいと思うな。うん。っていう風に、きちんと譜面になってます。あー、のところは3連だ。のところは3連。なるほど。とかね。面白いな。もう一つ長めのやつね。二小節にわたってるやつ。札幌一番。これも登録されてます。ね。はい、脳内再生。はい。前はなんか、も、本当は長い歌ですよね。たったたたったたたたたたたたのやつですね。で、最後のたったたたたたのとこが登録されてます。札幌一番って歌うところがね。これがね、譜面見るとね、おやと思ったんですよね。タンタタタンタンタンだと思ったんですよ。タンタンタタタンタンタン。札幌一番。ね。だと思ったら、休符が入ってましたね。それぞれの音符。タン休みです。タンタタタンタンタン。わかります。歯切れよく歌わないといけなかったですね。タタタタタタタタ。タンタタじゃないです。タタタでした。いいか、そんなの。何の話してるんだっていう話になってきましたね。だから、タンタタタンタンタンじゃないですよ。タタタタタタ。あ、ちなみにフラットが4つもついてますね。それもいいですかね。意外と簡単そうでフラット4つついてましたけど。はい。まだ行く？シンプルなやつ、逆行きましょう。シンプルなやつ。ビオレ。ね。顔のビオレですね。ああ、はい、脳内再生。ビオレ。ビオレ。あれです。これもね、単純なシンプルなメロですけど、これもシャープが4つついてますね。あ、シャープないのもありましたね。これもシンプルですね。エプソンのカラリオ。これよくできたメロディーです。僕大好きですね。ソ、レ、ド、シ。ソ、レ、ド、シ。あ、ソ、レ、ド、シ。下がるのか。ソ、レ、ド、シ。ですね。はい。こういうのは覚えやすくてなんかすごい耳につきますね。和音もありますね。和音。要はコーラス的に重ねたやつ。ね。ハモってるやつ。いきますよ。味の素。はい、脳内再生。ね。二音、二つの音をハモってますよね。もう一回いく？味の素、脳内再生、どうぞ。はい。プレイバックできましたでしょうか。で、ほぼできるよね。すごいよね。サウンドロゴ、やっぱ商標登録するはずですよ。音の商標ですよ。もう言われたらもうその商品がパッて浮かぶ。そこのメーカー、そこのブランドがパッて歌う、そのね、音と一緒に出てくる。やっぱ商標ですね、さすがにね。味の素さん、確かに2音、2つの音でハモってますよね。他にもいろいろあり、まあ、あと、3つ、3声のコーラスのもありますね。球心とかね。あの、お薬の。急進、急進。再生する？はい。急進のロゴ、どうぞ。脳内再生、どうぞ。コーラスですね。三声です。三つです。三つのハモリです。他にももう、ほんと、なんぼでもある。あ、ま、初めてのアコムとかね。もうすぐ出てくる。三井のリハウス、出てくるね。長いので言う、タイガー、炊飯ジャー、炊きたて。ブルーレット、置くだけ。まあ、すぐ脳内再生できますね。そして商品と直結してますね。さすが、登録されている音商標、登録されているものですね。面白いのは、和音あるじゃないですか。イオンで使う、イオングループで使う和音カード。和音の決済音も商標登録、音商標として登録されてますね。あの犬の鳴き声みたいなやつね。ということで、そろそろこのゼミまとめの方に入っていきますけども、そうやっていろいろもう調べるだけでも楽しいので、ぜひもっともっと探していただいて、譜面見るとなかなか楽しいんですけども、音の商標ね。特筆すべきポイントとしてね、歌詞のない音商標っていうのが非常に少ないなと。これやっぱハードルが高いんですね。歌詞がないと、メロディー、リズム、テンポだけでなかなか登録されてないですね。で、登録されているものはどういうのがあるか少ないですけど、ラッパのマークのセイロガンのあのラッパのメロディー。あれは歌詞ないですけど登録されてます。まあ、 あれはもうずっと昔から使われて、もうあれを聞いたらセイロガンのあれは音だっていうことになったんですね。あとね、短いけど、インテル入ってる。インテルのあのサウンドロゴ。あれ好きですね。ジャンって言って、ドゥッタドゥッタンってなりますね。ってなりますね。インテル入ってる。ジャン。あ、これ歌詞ないからあんまり歌うとまずいのかな。今ぐらいならいいかな。ちょっと久光と似てますね。メロディーラインがね。インテルのあのタタタタとね。久光とね。そんな話はいいですけど。被ってませんよ。ちなみに歌詞のない音商標で、今のところ許可されてない、拒絶されているものの中に、シュワッチっていうのがありますね。ウルトラマンの声、シュワッチ。あれを音商標として登録しようとして、まあ、ウルトラマン、つぶらやプロかな。ウルトラマン関係は本当にいろんなマーチャンダイズされてね、いろんな商品出てて、シュワッチっていう声が、まあ、いっぱい真似されたりとかしてるけど、シュワッチっていう声は独占できればしたいよね。だって、つぶらやプロが作ったんだもんね、シュワッチもね。でももう、拒絶されてるんですね。これ、シュワッチっていうのは、あれを聞いたみんながそれだと認識できるわけじゃないだろうと、今のところのこの特許庁の判断で拒絶されてるそうですけど。そっか、もう僕ら、昭和の子供たちがみんな真似したりとか、シュワッチっていうのが広まりすぎて、もう一般化しすぎちゃったのかな。ウルトラマンじゃなくてもシュワッチは言ってるよってことなのかな。言い過ぎてごめんねって感じですね。はい。あともう一つ特筆すべきポイント、その2。譜面で書けない、譜面で示されてない音商標があるんですよ。って。いや、音だから譜面で書けないの？書けないってより、譜面で書かない方が分かりやすいってことなのかな？と思いました。例えばどういうのがあるか。譜面で書かれてないもの。多いお茶。伊藤園の多いお茶。ははー。メロディーないね、確かにね。確かに多いお茶って言い方は、もう聞いた瞬間に伊藤園多いお茶だなっていうものではありますね。譜面にしづらいっちゃしづらいですね。じゃあ譜面じゃなかったらどういうふうに登録内容書いてあるのかなと思ってみたら、こう書いてありました。本商標は、多いお茶という人の音声が聞こえる構成となっており、全体で4秒の長さである。これしか書いてない。つまり、全体で4秒ぐらいで、人の声で、多いお茶って言ったものはもう伊藤園だと。伊藤園多いお茶だと認められちゃったんですね。だから、どうだろうな。なかなかないと思うけど、他のお茶の CM で、CM に出ているタレントさんが、ね、お父さんタレントが、おいお茶って言ってるのがちょうど4秒ぐらいになってたら、CM でこれ多分使えないですね。ははあともう一つ、譜面で書かれてない音商標。これ大好きですね。ST 科学さんの、ST っていう社名に、ピヨピヨ言いますよね。ST ピヨピヨですよ。あれも譜面にしてなくて、どういう登録内容で書いてあるか言いますね。ピヨピヨと2回ひよこが鳴く声の後半部分に一部重なって ST という声が聞こえる構成からなり、全体で1秒であるって書いてある。あ、僕言ったの逆ですね。 ST ピヨピヨじゃない、ピヨピヨ ST だ。なんだこれ。変なゼミになってますよ今回。ピヨピヨ ST だ。 ST ピヨピヨじゃなかったらごめんなさい。 ST ピヨピヨなら使ってもいいのかな。ピヨピヨと2回ひよこの鳴く声の後半部分に一部重なって ST という声が聞こえる構成からなり、全体で1秒。これは真似しちゃダメ。登録されました、ね、いいですね。これだから譜面にならないですよね。というふうなものもありました。譜面で示されない音商標もあります。ちょっとね、特許庁のね、ページとか、まあ、音商標で多分ね、検索するといろいろ出てきて、今どういうものがあるとかいうのがね、ざーっと出てきたりするんで、暇な方、そして興味のある方は見ていただきたいんですけど、もう一つね、これは本当2、3年前に番組で、ラジオ番組で喋った時に調べたら面白かったことをもう一つおまけで言いますね。バニラカー。バニラ、バニラ、バニラのあのバニラカー。 街中を通っておりますバニラカー、あの曲登録されてました。音の商標になってました。もうね、これ譜面が長いんですよ。当たり前ですね。最初からなんですか、 VANA みたいな、アルファベット言うとこから始まって、あんまり歌うと良くないですね。はい。あれ、全部こう譜面に起こしてあるんですよ。で、登録内容の譜面見ると、ただ、メロディーを、音程、メロディーがないんですよ。ドラムやる方わかりますね。ドラムとかパーカッションって、まあ、メロディーなんかないんですけど、本当はね。音符の上でドレミファソラシドとかないですよね、基本ね。あれです。リズムと歌詞だけ書いてあるんですよ、譜面に。メロディーの流れはないんですよ。つまり、どんなメロディーで歌っても、あのリズムであの歌詞で歌うとあのバニラになるから、他は使っちゃダメなんですよね。でも、タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッっていう、あそこはもう昔からある、ね、チアリーディングなんかで使うリズムですけど、あれで、バニラのあの歌詞は歌っちゃいけない。まあ、歌わないか。歌わないか。他ならいいけど、ね。よくアルファベットばらして、ね。こう、学校名とかばらして、ね、MA、なんちゃら、なんちゃら、なんちゃら、やりますけど、あれは歌詞が違うから、OK。ね、ということで。まあ、どんなメロで歌っても、このリズムであの歌詞聞いたら、確かにバニラカーが通ってきたなってわかりますからね。破壊力抜群の商標、音の商標とは言えますね。というふうにおまけの話でした。締めましょう。30分近く喋ってますね、今回ね。いかがだったでしょうか。音楽周辺学、音楽の周りを学問する音楽周辺学、今回は音の商標について、ちょっと今回ゼミっぽかったですかね。ただ音自体流せないので、だいぶゼミ生のあなたの脳内再生に任せましたけども、どうでしょう。音楽ってもっと純粋なものなんだっていう方もいらっしゃいます。そんな商業利用の最たるね、ものかもしれない。この音商標みたいな世界は、なんか、そういうものは自分は認めたくないみたいなね。もっと音楽は純粋に芸術だっていう方は、なんか嫌な話だったかもしれませんけど、僕は結構こういうのが面白いです。もう、その商業利用、ね、コマーシャリズムの極地のような音楽、音商標の世界は、なかなか面白いなと。まあ、さっき言ったように、純粋に音楽を追求したい音楽家とかね、リスナーの方は、こんなつまらない音楽は、音はないよって思うかもしれませんけど、どうですかね。僕は思うんですけど、音楽というのが、今、多くの人に聞かれるものになっている。ね、昔みたいに、昔行ったことないけど、もしかすると最初の頃は、その場にいる人の前で歌ったり、太鼓叩いたり、あるいはまあ遠くにいる誰かに伝えるかもしれませんが、太鼓叩いたりしてたものが、今やいろんな手段でもう不特定多数の人に聞かれるようなものになっている以上は、もしかすると完全に自分の純粋芸術を純粋に楽しんでもらう音楽みたいな形は、もうほぼ存在しないとも思えるので、まあもっと何々言い方すると、音楽を人に聞かせようとするとどこかにお金の匂いはついて回るなと。まあ、そこも含め私は音楽を愛しております。ということで、締めましょう。あ、将来シーバゼミナールのジングルもね、あれオリジナルで作ってもらったものなんですが、シーバゼミナール、あれを歌ってもいいですね。うちのもんなんで。将来シーバゼミナールのジングルも音商標に登録できるぐらいにブランド化できたらいいな、面白いな、なんていうことをちょっと考えてしまいました。以上どうだったでしょうか。今回のゼミはここまでです。今回の講義内容に関する感想、意見、質問、シーバゼミナールへのメッセージ、こういうことやってよなどなど、何でも結構です。僕の、公式ホームページ、シーバユー、シーの木の C、シイタケの C、葉っぱの葉、シーバ、ユーはカタカナ、ユウで検索してください。公式ホームページに問い合わせフォームがあります。こちらに E メール送っていただいてもいいですし、あと SNS も、まあ、X、旧ツイッターやってます。インスタ、スレッズ、スレッズはちょっとだけやっておりますので、そういったところにメッセージ飛ばしていただいても OK です。 ということで、シーバユーのシーバゼミナル音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしています。